コロナの中間まとめ、さらに先に進みまして、マスクの問題、一応2つやりました。もう少しマスクの問題も言い足りないところがあるんですが、ワクチンですね。次の問題はワクチンでありますが、ワクチンについて少し考えてみたいと思います。まず第一に、非常に大切なのは、皆さんが間違ってるし、お医者さんもちゃんと言わない、政府も言わないっていうものはですね、何かっつったら、ワクチンは薬ではないっていうことなんですよ。いや、まあワクチンも薬のとこに分類されてるよとか言う人いるでしょうけども、我々がですよ、一般人が薬っていうのは、病気になったら飲むもんなんですよ。いや、病気にならない前に飲むものはですね、サプリとか、そういうのは言いますよ。だけど一般的に薬というものの概念はですね、病気になったら治すために薬を飲むんですよね。それ以外は栄養剤とか、そういう呼び方ですよ、言ってみれば。サプリとか栄養剤とか、そういったものは、まあ一応薬、は言わないんですよ、一般的に。だから薬っていうと、その病気を治すために、飲むもんなんですよ。それで、したがって薬には副作用があってもいいんですよね。なんでかって言ったら、もうすでに病気になってるもんですから、その病気を治すのに必要なものですから、ある程度危険があっても仕方がないんですね。例えば、一番有名なのは生姜剤みたいなもんですよ。昔の生姜剤って飲めば、髪の毛は抜けるとかね、食べ物も食べられなくなるとか、もうものすごい副作用があるものが多いんですよ。だけど、がんを制圧するには、多少の副作用はもう我慢すると。まあ多少だろうか、ひどい副作用はもう我慢するっていうことで、生姜剤っていう薬は副作用が認められてるんですよ。それは当然なんですよ。ところが、健康な人が飲む薬とがあるとしますね。例えば、まあ、ビタミン剤なんて、その典型的ですね。そういうものはですね、基本的にビタミン剤を飲んだら副作用で、ショックを受けたとか、ショックになったとか、アナフラキシーになったら、そんなことないんだ、発熱になったとか、そんなのありえないんですよ。なぜありえないかって言ったら、健康な人が飲むものだからなんですよ。で、ワクチンっていうのはですね、健康な人が打つ注射なんですよ。この、珍しい注射でね、普通はそんな注射ってないんですよ。健康な人が注射を打つ。だから、健康な人ってのはまだリスクがないんですよ。それはコロナにかかればリスクがありますよ。だからコロナにかかる比率が高くて、まあ明日コロナにかかると、じゃあ予防しとこうかっていうのはありますよ。だけどコロナの患者さんとはね、0.1 から 0.2% なんですよ。1000分の1ぐらいの確率ですから、だからワクチンは問題があるんですよ。つまりですね、日本人は1億2500万人いるんですよ。1億2500万人いるのに、こう、ワクチンの注射を打つっていうことは、1億2500万人が病気になったような状態になるんですよ。で、本当の患者さんはだいたい20万人ぐらいと考えられるんですね。この前の患者さんって僕が言ってるのは PCR 陽性者じゃないですよ。そんな僕はNHK みたいに不誠実でありませんからね。今まで病気と言ってたのはですね、症状が出て苦しかったり、熱が出たりして、ちょっと迷って、まあ仕事で辞めてもこれは医者に行った方がいいかなと思って医者に行く。そしてお医者さんがこれは病気ですと診断したものが病気なんですよ。だから、例えば、ちょっと具合があり、ちょっとこう具合があるって今日めまいがするとか、ちょっと吐き気がするとか、微熱がちょっと出たなんていうんじゃ、これ病気じゃないんですよ。まあ、厳密に言えば病気とも言えないことないんだけど、普通は病気としてカウントしてないんですよ。コロナの時だけは、まあ、ワクチンを打たせるために、儲けるために嘘ついてるんですけど、NHK とかそういうのは、まあ、その片棒を担いでるだけなんですよ。まあ、民放はね、薬の会社の宣伝費で生きてるようなもんだから、まあ、仕方ないにしてもですよ。そういう状態なんですよ。だから、ワクチンは、よっぽどワクチンを打っても副作用がない限りは、こんな20万人とか30万人ぐらいしか病気になった人がいないような病気には使わないんですよ。リスクのある人に使う薬と、リスクがまだない人、かかってない人に打つ、しかも大量に、今国民全部に打ちなさいとか言ってるでしょ。で、ワクチン打ってなかったらなんかワクチンパスポート出すとか、一体何言ってんですかね。もう全然外れてるわけですよ。まあ1億2000万人が打って、病気じゃない1億2000万人が打って、病気の20万人、30万人だけが打たなきゃいけないようなものなんですよ。 だからワクチン、それからこれがもう一つ非常に大きなことです。まずワクチンというのは、あのワクチンにリスクがあっちゃダメだってことですよ。健康な人が飲む薬ですからね。健康な人が飲む薬がわずか 0.1% の人がなるかどうかっていう時に国民に打たせるっていうのはどういうことか。これね、医者が儲かるからなんですよ。全部金なんですよ。情けない日本になりましたよね。それからもう一つの大きな問題は、今度のメッセンジャー RNA のワクチンっていうのは、2003年から始まったこういったワクチンの研究で一個も認可されてないんですよ。もちろん一個も成功してないんですよ。それがコロナでなぜ使われるようになったかって言ったら、コロナの恐怖心をものすごく煽ったからですよ。今議論されているように、コロナはそうやって作ったワクチンを打たせるために人工的に作ったんじゃないかっていうのが最近の考えで、そうじゃなくちゃ辻褄がつかないからですね。武漢研究所が人工的になんか世界的に流行るやつを作って、それでわーっと流行らせて、それで金が欲しい、もう魂のないマスコミにそれをわーっと恐怖を煽って、ワクチンさえ打てばコロナが治る、そんなことありえないじゃないですかって、今まで全部失敗してんだから。しかももう一つはですね、長期的治験をやってないんですよ。つまり副作用やってないんですよ。副作用っていうか、副作用どころか、その薬で副作用っていうのは、副作用っていうのはですね、病気を治すけれども、その代わりに少し具合が悪いことになるっていうのは副作用でしょ。そうじゃないんですから。病気になんない人に打って、その人が病気になるんですから、これは副作用じゃなくて毒ですよ。毒って言うべきなんですよ。だからワクチンでいわゆる副作用とか副反応があるもののワクチンとは、ワクチンと呼ぶべきじゃないんですよ。毒って呼ぶだけじゃないんですよ、ね、毒を注射するっていう医者はね、これはもうお医者さんじゃありませんよ。だから虎ノ門でも言いましたけど、私の知り合いの非常に良心的な医者は、もう辛くてワクチン打てないって言ってるんですよ。そりゃそうでしょ。だって長期的に今度のワクチンは不妊になる可能性もあれば、それから免疫が非常に壊れる場合もあるんですよ。そういうことが懸念されるわけですよ。懸念されるから今まで17年間、まあ、僕20年間って大雑把に言ってたんですけども、厳密には18年かな、18年か19年認可されなかったんですよ。それは危険だから認可されなかった。なぜ危険かって言ったら、なぜがんの薬は副作用があるのに認可されてるのに、コロナ の風邪のワクチンは認可されなかったかっていうと、それはワクチンというのは健康な人に打つからなんですよ。だから将来は分かりませんよ。あなた不妊になるかもしれませんよ。あなた死ぬかもしれませんよっていうのを、そんなのどうして健康な人に打とうとするんですかね。だからどうしてもそれがこう認可されないので細工をした可能性が強い。それが陰謀論なんですよ。これ陰謀論っていうかね、そうするとね、そういうのを説明すると今度は陰謀論に負けるなっていう陰謀論が出てくるんですよ。まあ人間って欲深いもんですね。それほど金が欲しいのか、人の命を的にして、人を不幸にして自分がわずかな金をもらいたいと思ってんのかっていう感じが私はしますね。まあ第一もそんなことにあんまり発展せずに、ここではですね、ワクチンっていうのは薬ではない。ワクチンは絶対に副作用があったり毒性があったりしちゃいけない。なぜかったら健康な人に打つからですよ。今ね、1年間でどんなに多くても2、30万人しかコロナにかかってないんですよ。2、30万人しかコロナにかかってない。1億2000万人は打つ必要がない人なんですよ。だから今後1年間もかかんないんだから、その人たちにワクチンを打とうとしてるんですよ今。それがお医者さんが打とうとしてるんですよ。元来病気を治すお医者さんたちが人体に毒を打とうとしてるわけですから、ワクチンは副作用があったらダメなんですよ。だって健康な人に打つんだからね。それにコロナにかかったらみんなコロコロ死んでんだったらまた別ですよ。アメリカとかがコロナがいる、ワクチンがいるかもしれません。日本の30倍ですからね。日本の30倍なら、まあ、日本人もちょっとワクチンでも打って防御しとこうかと思うかもしれませんよ。今の30倍ですから。日本が30分の1なのになんでワクチン打ってるんですかね。 これね、お金なんですよ、お金。製薬会社のお金。それは僕も証拠持って言ってるんですよ。製薬会社はもちろんお金は当然ですね、もう収益として上がりますから。日本医師会はですね、歯医者さんもコロナの注射をするのに参加してくれと言った時に、日本医師会なんつったと思います？歯医者さんが注射する分だけ医者の手数料が下がるので嫌だと言ったんですよ。つまり金だけで考えてるんですよ。国民の健康上どうするかなんていう良心はね、医師会には全くないんです。もうそれはよくわかりますよ。ですからね、こういった歪んだ日本というものを本当我々大人は作っていいんですかね。それで子供はマスクで死ぬね、もう副作用で女子高校生なんか不妊になったらどうするんですか。だって女子高校生一人も亡くなってないんですよ。それに全然わからない、将来がわからない、不妊についてわからないワクチンを打つんです。それで僕に対してね、武田は不妊するとかいうデマを言ってるけど、なんでデマなんですか。だってわかんないんだから。薬っていうのはですね、危険性がわかんなきゃ打っちゃいけないんですよ。危険性を打たれる方が証明する必要なんかないんです。そんなことできないんですよ。薬を作る方が不妊になりませんって宣言しなきゃいけないんです。ただ厚生労働省はこう言ってますよ。ワクチンの危険性は分かっておりませんってちゃんと言ってます、ね、厚生労働省が悪いんじゃないんですよ。煽ってる人が悪いんですね。